トライアングルのお話をしたいと思います、一応曲の題材としましては、うん、スメタナ作曲の、我が祖国よりモルダウという、
はい、
まあ、トライアングルですごく有名な曲、トライアングルで有名というか、
うん、
この曲のトライアングルはしっかり勉強しようねっていうことになる曲なんだけど、
なるほど、
ディリラロラリリリロロロリ、まあ、あのクラシックをお聞きになる方は知ってるとは思うんだけど、うん、でその時のその水のしぶき、あのをしずくを表すためにトライアングルがすごくたくさん書かれていて、
そうだったんですね、ま
あ、それが例えばね、ディリラロラリリリコーナー、うん、タン、これしか書いてないんだけど、その、うん、楽譜で見るとこうやって、しかも8分音符で
スタッカートもついてる、スタッカートまでついて、
ただこのスタッカートの解釈って特にクラシックの場合ってちょっと難しくて、あの一般的には音を鋭くとか短くとか、うん、
はい、
まあちょっと軽くとかっていうのがまあ一般的なんだけど、例えばアクセントのちょっと丸いやつみたいなとか、少しその音を立たせるみたいな意味で点を打ってる、あ、スタッカートを書いてる作曲家もいっぱいいて、そこを読み取るのも、まあ、奏者任せ、指揮者任せ、
うん、
がこうどう判断するか、
うんうん、
例えばさっき歌ったね、旋律でこれスタッカーと書いてあるからって、うん、ディリリリリリリリリリこうは絶対やらないわけで、
そうですね、
するとそのスタッカートの打ってある意味とか、
うん、
なんでスタッカート、こっちなんかスタッカーティッシュも書いてあるから、
え、
鎖が打ってるね。この譜面だけ渡されて、うん、どんな曲かって見て取れない。
そうですね、
うん、まあ、だからクラシックの、まあ、良くも悪くもだけど、そのちゃんと演奏データが昔からのがあって、うん、それを勉強しながら、うん、あ、こういう感じなのか、でもここはこう、自分ならこうするかな、ここのオーケストラならこうするかな、この楽器ならこうするかな、
うん、
みたいなことを噛み合わせながらいつも作っていくんだけど、
はいはい、
うん、するとこんな楽譜でもそのモルダウの川のこの波の感じに、そこにピョンと跳ねるあのしぶきをと出していく、でちょっと悲しげな感じなのか、それが可愛らしい感じなのか、
こんなに変わりますか。
でも僕がさっき興味を持ったそのマイクを通した後の音を知ってるじゃない、
あ、意識はしますけどね、
と多分似ていて、
はい、
俺もだからここで出す音とバイオリンが溶けた時にどういう音がしてるかな、うん、クラリネットと一緒になった時どういう音がするかなを判断して、
うん、
とかその曲の調とか、
うんうん、
和音の流れとかによってバイオンの作り方を変えてみたりとか、うん、するようなことができるが、だからホールトーンをイメージしていかないと合わせシンバルは絶対いい音は出てこないから、ここで綺麗な音がしてても、
うんうんうん、
オケの中絶対通っていかなくて、この箱、ここの部屋だったらこの箱で、 NHK ホールだったら NHK ホールで、う
ん、会場とかキャパシティによって鳴らし方
は、鳴らし方は全然
絶対変わると、うん、あ、一緒なんですね、
全然一緒、
はいはい、
で打楽器同士でも一緒だし、他の楽器の人たちもそうだし、
うんうんうん、
でオーケストラの場合はそれがしかも生音で、
うーん、
80人から100人生音でマイクで調整できない、
できない、
うん、すると自分のここここここで変えていかなきゃいけないのが難しいし、だから指揮者がいて、指揮者がこういろんな指示を出す、
うん、
その中でじゃあ俺はここのトラングラー、あのトクラリネットと一緒で、あの時はこうだったけどここだとこうだろうなをお互い意識しながら音を作る、
うんうんうんうん、
ね、だからその決してマイクを通すことで PA さんがいてね、バランス調整をしてくれるっていうことが 楽だなとは決して思わないし、そっち、うん、それはそれの面白さがあると思うんだけど、
はい、
僕らはその舞台上でそれを全部指揮者とのアイコンタクトをもとにやってるところがある。
そうですよね、
っていうのがあります。じゃあせっかくだからボレロの話にしようかな、うんうん、
はい、
スネアドラム、オーケストラの曲の中で一番スネアドラムが活躍するというか、一番こう音符が多い曲というか、で有名なのがラヴェル作曲のボレロ、
うんうん、
曲の最初から最後まで同じリズムをずっと叩き続けて、そう2つのメロディーが交互に出てきながら曲がどんどん盛り上がっていくという、うんうん、すごくシンプルな作りの曲なんだけど、かっこいい、
うん、
しかも難しい曲です。で、もう本当にこれはみんなが震える曲で、まあすごく小さな、例えばね、
はい、
僕ら、じゃあ本気モードできるかな、本気モードだと、
はい、
これぐらいの音量から始めていって、はい、大きい音出してみて大丈夫ですか。最後曲の終わりは、うん、これぐらいの音量、
はい、
今ここ、
は
い、部屋が小さいからそこまでちょっと迫力出にくいんだけど、
うん、
で、まあ、曲の最後の最後にはこれが2人になるんで、
そうか、
うん、でもね最初、うん、拍手が終わって、うん、指揮者が終わってこっち見て、でもこうやって準備するときも震えるわけよ、こうやってあって
毎回ですか。
で、まあ、だからそのいかに震えなくするかっていうのを、みんな奏者それぞれコツがもちろんあって
あるんです、ね、
でもやっぱり久しぶりに、はい、やるよってリハーサルで来ると、
うん
うん、ああ来たなっていうのが、う
ん、あるんです、
ね、ある。やっぱりこのあのでっかいホールで緊張感のある中、これぐらいのタッチを、しかもそのブンタカタタンタカタタンタンタン踊りの感じを、ただちっちゃくね、ただこう音を殺して叩くんじゃなくて、
そうですね、
そこの踊りのこのグルーヴを、
はいはいはいはい、一番最後の大きいところの、うん、と同じグルーヴを一番最初のすごい小さいところからもう表現しているってことですよね。
でしかもまあインテンポ、
うん、
っていうじゃない、テンポキープとかインテンポ の、はい、その範疇がクラシックとポップスだとちょっと違ってくると思うんだけど、
うん、
クラシックの方がちょっと的が広くて、
うん、
やっぱりその音楽の盛り上がりによっての伸び縮みとか、
はいはい、
で そこにじゃあメトロノーマチックなこう、
うん、
このリズムが流れてると安全かもしれないけど興奮しないとか、
そうですね、
でも盛り上がってきたからって速くなっちゃうと軽薄になっちゃうとか、
うん、
それによって手順も変えたりする、
うんうんうん、
そのまあ大抵は右こうなんだけど、あえて逆にしたりとかにして自分の癖を読み取って、俺はこっちの方がもたるから、あえてもたるようにして、うん、あの手綱を引くというか、
うんうんうん、
っていうのをしたりもします。
指示ってあるんですか、譜面上にこう、
ない
RL
ない、
あないんですね、
ない。
で、あ、じゃあどうやって叩いてもいいと言えばいいん、
どう、これもどうでもいいし、で例えば留学行って帰ってきた人とか、うん、そのドイツの方はこうおっしゃってた、フランスの方はこうおっしゃってた、うん、でその教えをもとにやってる方もいらっしゃるし、
うんうん、
でもそれでも僕もその曲の始めと中盤と終わりで変えたりもするし、手順を、うん、
ね、トータルって何分ぐらいあるんでしたっ
け、その曲17分18分
だな、はいはい、
ずっと
そう、ミニマルミュージックですね、もう
トランスよね、本当そう
ですね、
の極地だと思う。
うん、
であんまり最初のうちに盛り上がりすぎちゃうと後持たなくなるし、
そう、
うん、で最初のうちはもう旋律メロディーを吹く人がもうあっちこっちソロ大会、うん、ソリスト大会になるから、うん、俺様って吹くと、
うん、
あの人持たるなとかうわあの人遠いなとか、
ああ時差もありますよね、
うん、でも僕らここね生で作ってるから、うん、そういうのも気にしながら、でもブレちゃいけないし、でも 突っ走っちゃいけないし、そういう意味でさっき言ったいや私はここにいるんでみんなついてきてくださいっていうのは嫌で、
うんうん、
その状況あこっちだよねこっちだよねってそのやっぱ接着しながら前とも横とも後ろともやってる作るのがまあ楽しいなと思うし、
うんうん、
でその方が仲間がいっぱいできるし
分かります。でも
楽しいなって思います。
ポピュラーミュージックでもやっぱりそのメトロノーム、うん、正確だな、うん、すごくもう僕はこんなに正確に演奏できない、うん、本当にすごいって思うドラマーなり、うん、あの奏者たくさんいるんですけど、うんはい、やっぱりその僕、まあ、割と60年代とか70年代の音楽もすごく好きなので、
なるほど、
そのまだメトロノーム使わないでレコーディングしてる音楽、うん、もうビートルズももちろんそうだし、
はいはいはいはい、
もう70年代ソウルミュージックとかあって、うん、まあストーンズもそうだけど、うん、どんどん走ってったりとか、そうあとは何だろう合ってるようでよく聞くと、うん、ベースとドラム全然合ってない、うんうん
はいはい、
だけどなんでこんなにかっこいいんだろうっていう音楽とかって、うん、ポピュラーミュージックはクラシックに比べたらもう全然歴史は浅いですけど、
うん、
それでも勉強しなきゃいけないこと死ぬほどあるので、うんうんそのこのドラマーとこのベーシストの組み合わせの時と、うん、同じドラマーだけど別のベーシストと組み合わさった時のアンサンブルの違い、
はい、
そこにボーカリストも変わってくると全然違うものになっていくので、
うんうんうん、
だから結構僕その誰が演奏してるかっていうのをクレジットを見て、
はいはいはい、
例えばスティーブ・ガットが参加してる70年代の録音もあればもう今もバリバリ現役なんで2018年のライブ演奏とか聞いてもっていう聞き方してもそのブレないところはあるけどやっぱり共演者とか箱の大きさ
そう、そこで変わるのが生の音楽
そうです
だと思うんだよね。生のっていうのは生身の人間が演奏している音楽、
う
ん、
そうですね。
でそれこそがやっぱり好き
それ
がいい。その人間がもう限界までその機械を求め機械に寄っていってしまう、
うん
うん、もちろんもう正確無比で叩けるっていうこともすごいことだしそこにも美学はあるけれども、う
んはい、
そこに生身の人間らしさがなくなってきちゃうと
そうなんですよ ね
だからまあそれを多分ずっとこう回していくと最終的にはコンサート会場ライブ会場での音楽の良さにつながるといいなと思うし、
うん
うん、やっぱり CD で聞くテレビで見るのとまた一味も二味も違うね、うんうん、そこにいる人がっていうね。
そうですね
足りなかったねもっ
と、ね、そうもうこれはいつかお酒を飲みながら話したいぐらいの。
そうですね、
そうですね、僕は最初にその言ってたその音歌音の長さの話がその打点でもやっぱそこのレベルまでそこでも表現してるっていうのにすごく、
うん、ねクラシックってさ、まあスタッカーとアクセントはなんとなくできる、うん、テヌートってやつがあるのよ、
はいはいはい、
あの棒を引っ張ってあれの表現が要するにどこなのってなって
確かに
って考えていくとやっぱりその俺が言ってるのはその棒が太鼓に当たった瞬間で音が出るんじゃなくて、
うん、
触って離れた時に音が出るって考えると設置時間があるじゃない、
はい、
でそこをいじると表現が変わる。それだから俺叩くっていうより触るっていうんだけど、
うん、
触る接触するの中に叩くもあれば擦るもあるし、撫でるもあるし、うん、くすぐるもある。
そうか、
うん、っていうのが一個俺大学時代に学んだその一つの自分の中の核で、うんうんうん、そこからそう考えるようになったかな。
うーん、うん、
ぶつかって終わりだともう離しちゃうんだけど、叩きっぱなしちゃうんだけど、離れるまでを意識すると意外に時間があるよね、こう音が出るまで。
確かに
当たって終わりっていうよりはその離れるまであった、うん、そこみたいな。まあ、今度またお酒を飲みながら
今度レッスンしてください
今日は私 N 教の竹島聡が、伊吹文弘さんをお迎えしてお届けしてまいりましたが、皆様いかがでしたでしょうか。伊吹さん、今日はお付き合いいただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。